り親の知識で得するラジオ。この放送はアラフィフシングルマザーのエミューが知っておくと損をしない知恵やノウハウを関西弁でゆるくお届けしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はあることから自分が抱えていたモヤモヤを分解して自分なりに理解したというお話をしようと思います。私自身のなんか備忘録のためのお話なんですけれども、よかったら最後までお付き合いください。先日ね、友人とある話の流れから何かしらの被害者の遺族についての話をしました。で、自分がもし被害者の遺族になった時にお金で解決できるかっていう内容だったんですよね。で、彼女は納得する金額をもらえたらもうそれで解決すると、もういつまでもキリがないからっていうことやったんですよね。で、私はお金だけの問題ではなくて、そうなった原因とか同じことを繰り返さないために、自分が納得するまで追求したいし、それによってね、何かと戦う、法的にとか必要性があればそれも致し方ないと思うっていうように、意見が分かれたんですよね。で、そこでもうああでもないこうでもない言うて、解決しない話し合いが続いて、またこれまたエキサイトしていくわけなんですよね。で、思わずね、私が言った言葉が、実際に被害者の経験をしたことないからそのお金で解決できると思ってるんじゃないのって言ったんですよね。そしたらすかさず彼女も、いや、あんたも被害者の経験がないねんからその言葉は矛盾してるやろって言われて、いや、もう確かにそうやな、もうお互いに経験したことないことについてもうああだこうだね、机上の空論やからもうこの話やめようって言って、笑いながら終わったんですよね。で、その後も自分の中にね、何かずっとこう引っかかるものがあった。でもね、それが一体ね何なのか分からずに1週間ほど経って、先日ね映画を見たんですよね。で、その映画を見て腑に落ちたことがあったんです。で、何の映画を見たか言うたら、ワース命の値段っていうタイトルで、アメリカで起きたね 9.11 同時多発テロの犠牲者に保証金を分配するためにね、政府の代わりとなって管理責任者となった主人公が、もちろん弁護士なんですけども、その弁護士の姿を実話元にね描いた内容で、このドラマチックに盛り上げるっていう要素は全くなくて、実際にどういう事例があったのか、その遺族たちのね証言シーンとか、いろんなパターンあるんですけれども、その内容をね描いた映画やったんですよね。もう人それぞれ抱えるものが全く違うので、本当考えさせられました。で、ここからネタバレになるんで、視聴しようと思う方はもう飛ばしてください。で、実際被害者の人にどういう人たちがいたか、で、年齢も違えば仕事も違うし役職も違う、何を基準にねその人の命に値段をつけるのか、きっと方程式なんかないし、そんなこと誰でも分かってると思うんですけども、でもそれやと解決できない、前に進まないんですよね。で、その説明会に遺族が集まるんですけども、そこでね遺族の方が、私の息子は現場で被害に遭っている人たちの命を助けるために現場に行って命を落としてしまった、その消防士の命と例えば株のトレーダーの命が一緒なんかっていう話であったりとか、80歳の人と20歳の人では生きてたとしたらね、これから稼ぐ金額が違うんじゃないかとか、組織でいうと平社員と役員であったりとか、医者と会社員とか、比べようと思えば無限に比べられる。でも何かしらの基準であったりとか方程式を使わないとやっぱり解決できないんですよね。もうここまで聞いただけでもね、もうめちゃくちゃ大変やし、その私の次元の脳ではね、もう思考ストップ状態なんですよね。でも 何かしらの答え知りたいですよね。でどういう方程式でどの人がどういう金額をもらったら問題がね解決するのか。でも結論から言うとこの映画ではその結論っていう具体的にはその方程式っていうのは示されなかったんですよね。それよりも何が大切なのかってことなんですよね。で主人公は自分の部下たちにね手分けさせて7000人の被害者の遺族と面談するんです。で部下たちは遺族からね詳細を聞いていくとねやっぱり人間やから感情が動かされ方程式に当てはめることができないっていうことを知るんですよね。でも主人公はそれわかるけどその感情に流されてたら前に進まへんっていうことを言うんですよ。でもね結局どの遺族ともうまく話がまとまらない。でそこでついにねその主人公自身が遺族と面談をすることになりやっとその遺族の思いっていうのを理解することができるんですよね。で例えば遺族がね被害者から本人から最後に電話を受けた。で電話の向こうでどういう声が聞こえてどんな音がしたのかもう亡くなるその瞬間まで声を聞いてた遺族もいてる。他にもね、まあ、旦那さんが犠牲者でその遺族である奥さんはね子供2人抱えてるんですけれどもがんの闘病中なんですよね。もう奥さんに何かあったらもうその幼い子供たちが残されてしまう。他にも例えばある人はね同性愛者でパートナーを亡くした。でもその当時ねそのアメリカでも同性愛者のパートナーの権利っていうのが認められてなかったんですよね。で亡くなった彼は最後にねそのパートナーの家に電話をしてきたんですけどもちょうどパートナーがいなかったから留守電に最後の声が残されていた。で亡くなった彼はね両親とか兄弟からその同性愛者であるっていうことでもう本当に疎遠の状態になってたし、でその両親とか兄弟はその事実を認めたくなかった。でもその保証金はそのパートナーではなくてその両親とか兄弟の手に渡ってしまうんですよね。であったりとか他には例えば奥さんと子供が3人いる遺族で旦那さんはね現場で救助中に命を落としてしまうんですけれども保証金をねもらったからって言って旦那さんは帰ってけえへんってだからねもうお金を受け取る気にならないと、もう本当にもうそのほっといてほしいと毎日毎日もあちこちからもう電話鳴りっぱなしやって、でももう本当に一人にしてほしい、もう悲しませてほしいっていうことを言ってたんですよね。でそれをねその弁護士をねがねこういろいろ説得するんですけれども、その説得してる最中にね実は旦那さんには他にも子供がいたことが分かるんですよ。でも本妻がその保険金を受け取る手続きをしなかったらその隠し子たちにも保険金が支払われないんですよね。もうどんだけ複雑やねんって、もう人の数だけその人生があるのはね分かるけど、でも実際にはその人それぞれの事情があって、まあ、聞いてみて初めてなるほどなってあるかもしれんって思うんですよね。でこの映画ではこの主人公がね人の命を単に方程式に、まあ、当てはめようとしていた時は全く話が解決に進まなかった。でも一人一人の話をしっかり聞いて人に寄り添うことができた時にやっとね相互理解から相互承認を得ることができるんですよね。解決に進んでいくんですよね。で被害者や被害者遺族の一人一人の状況を聞けば聞くほど答えなんてないと思ったし、逆にね筋の答えなんてなくてええんちゃうかっていう気にもなってくるんですよね。そこでねその映画を見る前に友達と話してた内容をね思い出したんですよね。で彼女と私の意見の違いがね何から生まれるものなのかっていうことをまあ考えるとね、私たちはその被害者の遺族になった経験はない、そこは同じだったんですよ。でもね私はねその大切な人を亡くしたっていう経験をしてるっていうことにね気づいたんですよね。で 私にとってそのことはね、やっぱめちゃくちゃ大きい出来事やったっていうことを改めて思い知らされた。で、大きかったっていうのはね、その今でも悲しくて引きずってるっていう気持ちはまあ全くなくて、まあ亡くなった主人は申し訳ないぐらい今の人生で良かったって思ってるんですよね。でもその大切な人を亡くした経験によって、その時の気持ちであったり、その時に考えたことで、理不尽なことも、その世の中の不条理も、いいことも悪いことも全部含めて、人間がね多様であるっていうことと、その人の痛みで、そこからね自分に培われた、まあ、思考力であったりとか想像力が今の私につながってるっていうことなんですよね。で、その経験をしてない友達がね間違ってるとか言ってるんではなくて、その彼女には彼女にしか分からない経験の積み重ねで今の彼女があるわけなんですよね。その違う経験を積み重ねてきた人間同士がね、いくら友達であったとしてもね、たった数十分数時間のね話し合いでね意見を合意させることなんてできないっていうことはもうたくさんあるじゃないですか。そこがね盲点やったなと思ったんですよね。で、彼女とはかれこれまあ12年ぐらいかなの付き合いなんですけれども、じゃあ20年来の友人とね合意形成取れるわけではない。お互い重ねてきた経験も知識も知見も違う。要するにそんな簡単にね分かり合えると思うことがそもそもで、相互理解を得るためにはお互い時間をかけて対話する以外にねないっていうことをね、その友達と話したっていうことと、で映画からねこう気づきをもらうことができたんですよね。で、以前は私自身もね、その自分と違う意見に対してすぐにねこの人とは意見合わへんって、とてもこう荒い解像度でね認識して、まあ、そういうバイアスでね人を見てたっていうことが、まあ、ただあったんですよね。でもね、それではね、その今の社会を生きていく上でね、やっぱりしんどくなるやろうし、またその子供たちに対してもね、いい影響やと思えない。で、まだね、そういう時代に生まれて育ったからなのか、性分なのか分かりませんけど、早くね、その答えを求めようとする。で、結果がね、すぐ出ることばかりにその目がいって、でもね、大事なことは、その簡単に手に入るところになんか転がってないんですよね。時間かけて積み上げて、疑問やモヤモヤをねずっと抱え続けて、まあ、ことあるごとにねまたこのミッションかと思うぐらいね、その壁を乗り越えられずにいる。でもそうやって悩んで考えて傷ついて、それでやっとね得ることがねできることってあるんですよね。またその価値ってめちゃくちゃ大きいと思う。なので、その自分と違う意見の人とね、もっともっとその対話重ねて相手に寄り添える、そんな訓練していきたいなと思いました。で、今日はね友人との会話で抱えていたモヤモヤの原因がね、先日見た映画によって、まあ、気づくことができたというお話でした。で、去年の9月に自分のね嫌な感情から抜け出すチャンスについてお話ししてるんですよね。で、過去回531回で負の感情ループをチャンスにするっていうタイトルなんですけども、この過去回聞いてたらね、その時にこの考えたことをね少しずつね、その自分の中で落とし込んでね実行してるから、この今回の放送のね結論に至ったんやなと思いました。ちょっとずつやけど自分の成長をね感じてちょっと嬉しくなったあの過去回、概要欄にリンク貼っておきますので、よかったら合わせて聞いてみてください。では最後までお聞きいただきありがとうございました。今日も笑顔で。